今日はハルトです。9 R Tree のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。失敗の本質、日本軍の組織論的研究は、旧日本軍が太平洋戦争を中心に重大な作戦運営の失敗を繰り返した背景を、戦術の構成ではなく、組織の構造と意思決定のあり方から解明しようとする学際的研究所である、軍事史の事例研究を土台にしつつ、組織論の視点で共通する失敗パターンを抽出し、なぜ合理的な戦略立案や運用が機能しなかったのかを分析する。対象はノモンハン事件、ミッドウェイ、ガダルカナル、インパール、レイテ沖海戦、沖縄戦などよく知られた作戦群で作戦目的の曖昧さ、情報の歪み、責任の所在の不明確さ、現場依存の発想といった組織文化の問題が中心テーマとなる。歴史の検証にとどまらず、現代の企業や行政にも通じる教訓を導く点が本書の狙いである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に6つの失敗事例から共通パターンを抽出する方法。本書の骨格は、複数の作戦を個別に叙述して終えるのではなく、代表的な失敗事例を並べて比較し、そこに反復する構造要因を見つけ出す点にある。ノモンハン事件から沖縄戦まで、性格の異なる戦場や作戦を扱うことで、単一の指揮官の資質や偶然の不運では説明できない。組織としての癖が浮かび上がる。例えば、状況認識の誤りが修正されにくいこと、異論が制度的に取り上げられにくいこと、目的が統一されないまま作戦が走り出すことなどは、戦域が変わっても再現されやすい。こうした比較は、軍事史としての具体性を確保しつつ、組織論として一般可可能な論点へ橋渡しする。結果として読者は、核作戦の経過を追うだけでなく、なぜ同種の問題が学習されずに温存されたのかというと、意に向き合うことになる。事例研究と抽象化を往復する構成自体が本書の分析姿勢を体現している。次に、目的の曖昧さと戦略不在が生む作戦の漂流、本書が繰り返し強調する論点の一つが、作戦目的や戦略が曖昧なまま意思決定が進み、現場の努力が成果に結びつかない構図である。目的が不明確だと、各部門や各軍種がそれぞれの論理で合理化し、優先順位が揺れ、リスクと資源は異分の判断基準も定まらない。さらに途中で前提条件が崩れても、何を守り何を捨てるべきかの基準がないため、撤退や計画変更が遅れ、損害が累積しやすい。ここで問題になるのは目的が見えないこと自体だけでなく、目的をめぐる論理的議論が制度として弱く。だと、政権省よりも合意形成や対面が優先されがちな点である。結果として、戦略は現実の制約に合わせて更新されにくく。短期的な局面だ。開野精神主義的な期待が計画を支える場面が生まれる。本書は目的の明確化と、その目的に照らした継続的な再検討がなければ大規模組織は失敗を拡大させると示唆している。さらに、官僚制と属人的ネットワークのねじれた共存、旧日本軍は階級と命令系統を備えた官僚制組織でありながら、同時に非公式な人間関係や根回しが意思決定に強く影響するという二重性を持っていたと本書は捉える。このねじれは、手続き上は統制されているように見えても、実際には調整や合意が水面下で進み、誰が最終責任を負うのかが曖昧になりやすい。非公式の調整は摩擦を減らす一方で反対意見が表に出にくくなり、異論を含む情報が上に届く経路も塞いる。さらに、現場の突出や臨機応変が美徳として語られやすい環境では、制度的な計画管理や検証が軽視され、成功体験が偶然や個人技として保存されがちになる。こうした組織文化の下では、失敗が起きても原因分析が個人の資質に回収されたり、曖昧な総括で終わったりして、再発防止につながりにくい。本書はこの二重構造が意思決定の合理性を損ない、戦略と作戦の整合、責任分担、情報共有を脆弱にした点を重要な背景要因として位置づける。そして、情報の歪みと認知の固定化が判断を誤らせる、戦争の不確実性が高いほど、情報収集と状況判断の質が作戦の成否を左右する。しかし、本書が問題視するのは、情報が不足すること以上に、組織内で情報が歪みやすい仕組みと、都合の悪い事実が受け入れられにくい文化である。期待や先入観に総情報が先行され、悲観的な見通しや制約条件が過小評価されると、計画は実行可能性より願望に近づく。加えて、異論を述べることが摩擦や不利益を招きやすい環境では、現場からの率直な報告が弱まり、上層部は限定的な情報で意思決定することになる。 結果として誤った前提のまま作戦が継続され、損害が増えても軌道修正が難しい。ここには形式的な報告の整合性が重視され、実態の把握や検証が後継化する問題も関わる。本書は、広報の流れと検証の仕組みを制度として整え、反証可能性を担保することが、組織の適応力に直結するという教訓を導く。軍事の文脈を超え、危機時の意思決定一般に通じる論点である。最後に、学習客できない組織と自己革新の失敗、本書の結論部で象徴的に論じられるのが、過去の成功や既存の前提を一旦捨て、環境変化に合わせて学び直す力の欠如である経験は通常、組織の資産となるが経験に依存しすぎると、変化した条件下でも同じ発想や手段が反復され、失敗が再生産される。本書が指摘する学習客の問題は、戦術の細部ではなく、目的設定、戦略立案、意思決定手続き、責任の取り方といった上位の枠組みが更新されないことに関わる。失敗の地の総括が形式的で、組織の前提を問いなオス議論が弱い場合、改善は部分最適にとどまり、次の危機でも同じ構造が顔を出す。さらに、責任の所在が曖昧だと、失敗の原因を正面から扱う誘因が乏しくなる。だからこそ本書は、自己革新を支える制度と文化、つまり目的の共有、論理的議論の保障、検証とフィードバック、責任の明確化を重視する、歴史研究として読みながら、組織学習の失敗を解剖する書きとしての価値が高い。結論として、本書は軍事史としての事件解説を期待する読者にも、組織の失敗を構造的に理解したい読者にも答える。特に戦略と現場運用が噛み合わない。会議で異論が出にくい、責任が分散して意思決定が曖昧になるといった課題に直面する管理職、企画部門、行政組織の実務者に端差が多い。読みどころは敗北の原因を精神論や英雄悪人の物語に回収せず。目的設定、情報、意思決定、学習という組織の中核機能の欠陥として整理し直す点にある。結果として、失敗を再発防止へつなげるには、個人の頑張りではなく、制度設計と文化改革が必要だという視点が得られる。同種の戦士書きやリーダー論と比べて、本書は複数事例の比較から共通構造を抽出し、現代組織へ転用可能な言葉でまとめているため、歴史の知識が十分でなくても問題意識さえあれば読める。硬質な内容ではあるが、その分、一時の流行に左右されない基礎文献として残る力がある。ご支援いただける場合は、戸部良一。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。